改めまして皆さんおはようございます。11月の聖なる主の日第3、今日も共に招かれてそれぞれの場所場所でこの同じ御声を聞きそれに応答できます恵み、また主の臨在を体験できます恵みを本当に感謝いたします。先週は子供祝福礼拝でした。ルカの18章より子供たちを主イエスのもとに来させなさいと御言葉をいただいて子供のようになるということを知られました。それは絶対的な父なる神への信頼、幼子は一人では生きられない、人は自分で自分を救えないということ、そして素直という、子供の性質を身につけて、つまりですね、本当に神様を求めることにおいてはもう遠慮いらないというですね、そのことを受け取って、父なる神様との生きた関係を育むことを語られて使わされました。あなたはこの御言葉に生きられたでしょうか。神の子供として神の慈しみと慰めを、その眼差しをいただいて、その交わりを楽しんで育みながら歩めることができました。本当に幸いですね。もうこれに尽きると思います。私たちはなぜ神様がこの天地を作られ私を作られたのか、そしてなぜ神様から背を向けて自分中心に歩んでいく罪の歩みをしていたにもかかわらず、それをなんとかですね、救い出そうとイエス様を身代わりに十字架にかけ死なせたのか、全てはですね、私たちが父なる神様との豊かな交わりをですね、もう一度体験する、神様が豊かな交わりを育みたいと願われた、もうそれにつきますね。そう聖書は教えています。でその視点を思いながらですね、今日このところから神様がですね、あなたを使わすと宣言されています。どういうプロセスで、どのようにして、そしてどこに使わすと言われているのか、この信仰の勇者といわれるモーセの証明のところから教えられたいと願います。神の御声に聞きましょう。まず第一豆ですね、主に明け渡すということです。一節から六節をご覧ください。一節にこうあります。モーセはミディアンの祭司で彼の衆とイテロの羊を飼っていた。彼はその群れをアラノン市川に追って行き、神の山ホレブにやってきた。この3章はですね、モーセが神と出会い証明を受ける有名なドラマチックな箇所と言われます。モーセ、皆さん聖書の中でも、誰かしてますかと聞かれたら、上位に上がる名前の人ですよね。皆さんどうですか。いきなり誰か挙げてくださいって言ってですね、マテアとかいう名前挙げないですよね。マテアというのはね、使徒の働きで補充のくじ引きで選ばれた人ですね。ちょっとマニアックなこの名前なんですね。してたらいいですよとかね、外れた方はバルサバとかね、そんないうことは言わないでしょうね。モーセ有名ですよね。ペテロの次に有名だと言われますが、アブラハムもそうですが、もちろんイエス様もそうですが、このモーセがですね、この証明を受けたところね、使徒がどうやって案内大な働きについたのかって興味ありますよね。まさにここです。モーセは民族解放のヒーローであって、イスラエルの偉大な指導者でありました。映画10回ですね。あと最近ではプリンスオブエジプト。ぜひ見たらいいですね。そこで見るような力がたい、この威厳に満ちた人物というイメージを持っている人が多いかもしれません。ですが、このモーセはですね、英雄でも指導者でも、なかったわけですね。つまりここで描かれているモーセは一階の羊飼いでありました。しかもこの時のモーセはエジプトで殺人を犯してミディアン人の土地に逃れてきた、いわゆる逃亡者だったんですよ。少しですね、モーセの生涯を振り返ってみますが、まずですね、モーセはですね、ヤコブですね、ヨセフを通してヤコブの一族がエジプトに移り住んでから、400年近く経っていて、どんどんですね、人が増えてきましたね。で、男だけで、20歳以上で60万人でありますから、 まあ、女性含めたら120万人、子供含めたら200万人近くいるような、そういうところだったんですね。で、この創世記、出エジプト記を見たらわかりますが、まあ、どんどん増えるんですよ。すこぶる強くなって、ちょっと脅威に感じたんですね。当時のエジプトの。で、エジプトの方はですね、ヨセフのことを全然もう知らなくなっていった代なので、もうやっぱ怖くなってきて、生まれた男の子はみんなね、殺してしまえっていう風なお触れを出したわけですよ。で、モーセもですね、この、この川に流されていくということを、まあ、経験したわけですね。つまり殺されるということ、そういう中でですね、ナイル川に流されて、それを王の娘が見つけて自分のことをした。こういう感じですね。絵を見たらこういう感じで拾い上げられたんですね。で、モーセという名前はですね、拾うという意味です。また引き上げるという意味があります。で、このモーセはですね、40年間の間、最初40年はこんな感じですね。40年間はエジプトの宮廷で王子として過ごし、そして苦しむ同胞の愛からエジプト人を殺害するということをですね、したんですね、うん、つまり殺人を犯したわけですね。でも40歳まではですね、王子として宮廷でいわゆるすごい高い当時の教育を施されたということです。で、逃げてミディアンの地に行ったわけで、80歳まではミディアンの地で過ごしました。羊飼いとしてですね。ですから王子から一転として殺人者となったモーセですね、まあ、失意のうちにミディアンの地に逃れていったんでしょうね。まあ、本当に急転直下ですよね。もう本当に、まあ、ある意味で成功からもう大失敗ということでしょうね。そして、まあ、自分の人生を羨んだということもあったでしょう。まあ、絶望を経験しましたね、羊飼いとして。そしてモーセは最後の40年間、120歳まで生きたとありますが、イスラエルの民を導きエジプトを脱出し、アラノで過ごすということを経験した。まあ、大きく分けてこの3つにこのモーセの人生はもう分けられると言われます。つまり最初の40年間はモーセはこの世の栄光の中にいたんですよ、ね、皆さんもですね、宮廷で育ちましたっていう人いないでしょうね、うん、だから分からないんですが、宮廷で育つってどうなんでしょうね。本当に全て侍従がやってくれる世界ですよね。もう服も着せてもらう、靴下履かせてもらう。今日皆さん靴下自分で履きましたよね。だから履かしてもらいました。また違った理由で履けないというのはありますね。ちょっと自分でこうかがめないとかね、まあ、そんなんは違いますが、全てですよ、やってもらえて。そして帝王学ですよね。王様として教育されますから。でそんなモーセがですね、いきなりですね、何でもかんでも自分でしなければいけない世界に放り込まれたわけですよ。しかも逃亡者として。聖書はすごいですよね。そういうものすごく天と地にまで行くという経験をしたわけですね。しかしですよ、この80歳の時に神様と、まあ、声を聞くわけですが、それ以降の80からは神の栄光の中にいたというでしょうね。つまり最初の40年間はこの世の栄光の中にいて、最後の40年間は神の栄光の中にいたわけです。皆さん、どちらを選びますか？ちょっと悩みました。いや、最初もいいかなって。私いつもこういう質問されたらね、どっちもって言うんですよね。そうですか。でも神様はね、どっちか、救いに関してはどっちかですね。もちろんですね、地上においては使わされたってね、あなたは本当に派遣されたとありますから、まあ、モーセはですね、ある意味で本当にすごい人生を送ったわけですよね。40年間はもう本当にこの王室で育ち、晩年は神のその栄光の中で歩んだと。しかし今この40歳の時は、この80歳の時はですね、この逃亡者での逃れの地を40年間過ごしたわけです。もう一度ですね、この3章に説明ください。何か日常の光景ですよね。これミテロの羊を飼っていたおじさんですよね。で、彼はその群れをアラノの西側に追って行き、神の山ホレブにやってきた、まあ、いつもやってたことですね。 彼はミディアンの妻子の娘と結婚し、まあ、チッポラというですね奥さんがいたんですが、羊飼いとして生きることを選び取っていたんです。そしてモーセはいつものように羊を飼っていて、これを40年で続けていたんですね。もう40年続けたらまあ熟練ですよね。ある意味でもう日常が続くという意味では、まあ、何のこの変化もなかったかもしれないけど、まあ、それで安住することができたかもしれないが、まあ、孤独な仕事であり、荒の中をわずかな 草地を求めて羊を連れて一日中生き巡るわけです。ねえ、言うことを聞かない羊で、匂いも臭いし、まあ、本当にですねこの光が当たることもない。そういう意味ではですね、まあ、人生の谷間のような日々、ね、しかもですねこの王室で育ったわけですから、やっぱりその比べられてしまうわけですよね。なんかこう投げ出したいとか、やりがいもないとか、まあ、やりきれないとか、腐ってしまうような、そういう心があったんではないでしょうか。まさに人生の谷間のような日々。エジプトでの王子としての暮らしを懐かしんで、誤って人を殺してしまったことへの自責の念や、まあ、過去の失敗に苛まれたり、まあ、これからどういうふうに生きていこうか、まあ、そのための気力も力も失っていたのかもしれません。まあ40歳からですからね、40代といえばこれからっていうね、まあ、今油乗っていく時ですよね。40歳から80歳までをそういう人生を送っていたのであります。私はいかがでしょうか。私の人生もこの時のモーセのようであったりすることはないでしょうか。過去に執着したいね、昔は良かったとかね、いろんなものにとらわれたり、これから何をしていいかわからないという状態になるということはね、こういう状態で私たちは人生を歩んでいたら、やっぱりこういう思いになることはやっぱり何回かあるんじゃないでしょうかね。もしですねそうならば、まず正直にそのことをね認めて、神様に私をねいろんな縛りから過去から救い出してくださいと、この人生の谷間から将来に向かって歩ませてくださいと求めていきたいと思うんです。私は本当に叫び求めるお方がおられるわけですからね、今まさにモーセは羊を追って神の山ホレブ、ね、これホレブとはホレブ山脈ですが、その中のシナイ山ですよね。聖書がホレブといえばシナイ山のことを指すと思っていただいたらいいと思いますが、そこにやっていくんですね。つまりシナイ山ですよ。いや、導かれてくると言った方がいいでしょう。そして主は現れてくださいました。2節を読みましょうか、皆さんで。では3、はい。すると主の使いが彼に現れた。芝の中の火の炎の中であった。火で燃えていたのに芝は燃え尽きなかった。そうですね、芝は燃え尽きなかったとあります。神様はですね、モーセに燃える芝を見せられたんですね。で、実はこの地域というのは、この乾季、乾いた季節になると、あちこちで枯れた芝が点在して、熱気のためにそれに火がついて自然発火するということがあったそうです。ですが、ね、燃えたとしても消えますよね、当然。でもこれね、消えなかったって書いてますよね。焼けつきなかったって。皆さんどうですか？そんなものあったらどう思います？ここなんですよね。好奇心を持つ人と持たない人、持たない人も、もしモーセが鈍感な人だったらですね、多分こういうこの後のことは続かなかったでしょうね。あ、燃えてるわで終わったんですよ。でもあれ、なんで燃えてんだろうなって、いつもすぐ消えるのにこれだけなんか燃え続けてるなって、ちょっと好奇心を持ったんですね。つまり普段のね、日常ね、本当に淡々とした日常だったと思うんですよ。でもいつもと様子が違う。何時間経っても芝は燃え尽きない、赤々と燃え尽きていた。モーセはですね、その芝の方に惹かれていった。つまりそれが神と出会うきっかけとなったんですね。3節皆さんで読みましょうか。皆さんで3、はい。モーセは言った。なぜ芝が燃えていないの、いかないのか。あちらへ行ってこの大いなる光景を見ることにしよう。はい。そうなんです。キーワードはですね、あちらへ行ってということです。ね。これ他の訳ではですね、道を逸れてって書いてあるんですよ。ターンアサイドってことですね。道を逸れて芝を見に行ったことで、モーセは神に出会ってミッションを受けることができたわけです。 何かにね、好奇心を覚えたときに、あなたはそれ道を恐れてまで確かめに行くでしょうか。ね、例えば、こうでなければいけない、前こうやったからっていうふうな思いがね、強ければ、前がこうだからっていうふうになって、そういう新しい道に行かなくなるっていう傾向があるんですね。皆さんどうですか？どちらのタイプですか？皆さんは。安定思考の人はね、あまり変化はこの前が多分あちらに行くことはなかったかもしれませんね。でも、モーセはですね、やっぱりですね、この、いろんな古いこの慣習縛られやすくはなかったということも言えるでしょうね。いろんなですね、このことに興味がある人というのはですね、ここにもその神様と出会う機会が多いということがわかるわけです。決まった枠にはまっているとせっかくの機会を逃しかねないことですね。気になる光景があるならば、自分の気持ちに従って凝り固まった道を逸れて、その光に近づくことを教えるわけです。すごいですね、大切なメッセージをですね、授かるかもしれないわけですね。皆さんどうです？シンクロ見てそうですよね。もうそもそもですね、皆さんイエス様と出会ったら冒険の生涯に入ったわけです。アメンですか？ね、まだ石橋を叩いても渡りみたいなね、無理ですからね。イエス様と出会ったんだったら、イエス様は超だからすごいじゃないですか。もうね、冒険の生涯に入った。信仰とはどうですか？パスカルは言いましたね。信仰とは賭けであると言ったんですよ。結婚生活も、まあそうだと言ったらちょっと語弊がありますが、わかんないでしょ皆さん。でしょって言ったらすみませんね。わかんないかもしれませんよね。すべて100分かって、うん、大丈夫だと思って結婚するなんて、私は周りにいませんよね。私も含めて。やっていけるだろうという、覚悟と決断によって進んでいくんじゃないでしょうか。もちろんそれができなかったらダメですよ。だそれができるように祈り、ね、本当に交わりを深めていくわけですが、全部わからない。信仰はその最たる道ですよね。でも、神様については間違いないと確信し決断して一歩踏み出すんじゃないでしょうか。まさに冒険の生涯ですよね。私たちはですね、そのような網を歩ませていただいている。だからこそ信仰の網の中で、昔のいろんなこうだからこうしなくちゃいけないというねばならないから解放されて、本当のキリストの自由をですね、私は歩み取って選んで生きていくことができる。だからそのような道を歩みたいと思うんですね。モーセはそのことをしたわけですよ。生きる本当の力はイエス・キリストにあるということですね。もう一度私はここから確信を持ちたいと思うんですね。そしてモーセはこの芝に近づいて、すごいことが起こったわけです。4節見ましょう。皆さんで味わいながら3、はい。主は見に来るのをご覧になった。神は芝の中から彼を呼び、モーセモーセと仰せられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。そうなんです。すごいですね。皆さん、ちょっとどんなものを見たかちょっと見ましょうか。こんなものを見たわけですね。こんな感じでしょうね。燃え続けた芝なんですよね。で、モーセがですね、ここから神の声を聞いたわけです。モーセモーセね、私たちも名前を呼びかけられますね。イエス様はザーカイよとですね、初対面で名前を呼ばれた。まさにその神様の姿がここにあるわけです。初対面でしょ。モーセと呼ばれた。皆さんだったらどういう気持ちになりますか。モーセは逃亡者です。エジプト人からも訴えられ、忘れられ、イスラエル人から見捨てられていたわけです。しかし神は決してモーセを忘れず見せてはいなかった。モーセはこう言いました。はい、ここにおります。神の呼びかけに、はい、ここにおりますとモーセは答えたんです。そこから神様との対話が始まっていくんですね。皆さん、神様ですね、今も同じように皆さんの、あなたの名前を呼び続けて、私が応答するのを待っておられるわけですね。皆さん、はい、ここにおりますと答えたいんです。サムエルに対してもそうですよね。はい、ここにおりますと。皆さん、これがですね、神様の御声を聞いた時の私たちの本当に主が喜ばれる応答なんですよ。皆さんもですね、日々御声を聞く時に、はい、ここにおります、お語りくださいと祈っているでしょうか、ね、何かこうですね、お勤めのように読んで、 地面を折って泡と綿であればもったいないですね。主よ、ここに私おります。主よ、私に今日必要なことを語ってくださいと心を開いて祈って御言葉をいただきたいと思うんですね。神様はこうですね、本当に不思議なことをおっしゃいました、ね、5節です。じゃあここ見ましょうか。では3、はい。神は仰せられた、ここに近づいてはいけない。あなたの足の靴を脱げ。聖なる。そうですね。ここで靴を脱げということを言われました。皆さん靴、脱いでおられますよね。この教会はですね、靴脱ぎますよね。まあ、教会によってね、靴脱がないところがありますから、これ結構ね、ディスカッションが起こるところですが、まあ、ここの御言葉をね、聞いたらやっぱり脱がなかなと思うかもしれませんが、意味がどういう意味かっていうことですね。大事なことはこの靴を脱ぐというのはですね、どういう意味があったのか。神様はですね、ご自分が清いということを示され続けております。靴の塵を持ってきてはならない場所、清いところ。で、私はですね、日本は靴を脱ぐ文化ですね、つまりこれは汚れを家の中に持ってこないという意味があるんです。だからここと意味がすごく同じなんですが、つまりこの土足禁止ということですね。まあ皆さん日本人ですから、うちは土足ですという人はいないと思うんですよね。なぜ脱ぐのか、これは、ね、汚れを もたらさない。で、ここでモーセが履物を脱ぐように言われているのは、まさにですね、自分中心から神様中心、つまり主導権を神に明け渡しますという意味合いがあるんです。まさにここですね、自分の立場、権利、能力、握っているものを全て手放し、真の王なる主に明け渡すという意味、これを靴を脱ぐということに神様は置いたわけですね。私はどうでしょうか。このようなことをね、日々忘れずに死ぬ前にあるんでしょうかね。自分が自分がじゃないんですよ。自分が生きてるんじゃなくて、自分は生かされているんですよね。皆さんこのことを意識されますか。まず今日朝起きて、まあ、意識しなければ普通に歯を磨いて、まあ、こらえたかもしれませんね、ご飯食べても。まず意識したら、あ、心臓動いてるかとかですね、これ意識しなくても本当に動いてますよね。でも呼吸はできているか、つまり生かされているんですね。空気があるから私は呼吸を操作できる。そして自分がこのですね、意識せずとも心臓の鼓動が続いている。まさに命は主が与え生かしてくださっている。そのことを思うだけでも、私たちは自分で生きているんじゃなくて、神様に生かされている主導権を明け渡すということです。能力もです、全てです、ね、だからそのことをね、思い出すきっかけが靴を脱げということです。だから皆さん感謝ですよね。日本人は少なくとも家で脱いで教会でも脱ぐから、まあ、2回そのことを意識しました、ね、帰るときも脱ぎますからね。だからですね、本当に私たちはそのことを日々意識したいんです。立場、権利、能力、握っているものを全て手放し、王なる主に明け渡すということを心を刻んで、主の前に平陸させていただきたいんです。そして神様はこう言われました。私はあなたの神、父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であると6節で言われたのであります。モーセは神を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠したとありますね。神様はここでご自分の正体を明らかにされた。なんと実にですね、ヤコブに対してこの語られたから400年経ってるんですよ。これすごいですね。まさに神様の時がここだったんです。アブラハムから続く私は本物の神であり、どんなにご自分の民を愛しているか、それを強調し示すためにこう言われた。アブラハム、ヤコブ、アブラハム、イサク、ヤコブの神だとね。ですから僕は本当に特別な出来事でありました。そしてその神がモーセに言われました。神はあなたを使わされる、ね、先ほど言いましたように、この燃える芝でモーセに 主は現れてくださいました。そして主は7節でこう言われました。主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼の叫びを聞いた。私は彼の痛みを知っている。皆さん覚えましょう。神様は聞かれるだけじゃなくて知っている方だということです。痛みを知っておられるんですよ、ね、神様は上からですね声をかけて、おい頑張って歩けとか、頑張って生きろとかですね、ここまで来いと言われる方ではありません。神様はですね、私たちの痛みをご存知です。これはイエス様もですね、いろんな言葉で言われました。この言葉を言いましょうか。皆さんで、痛みを知られる神です。3、はい、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。そうです、まさに痛みを知っている神様は、そのお姿をイエス様にまさに表して生きられたんですよ。あの鞭打ち、あの釘打ち、本当に痛かったでしょう。私たちが経験していないことも全部経験された痛みです。その痛みを知っているということは、本当に説得力のある言葉となって、このモーセに届いていったのではないでしょうか。一貫してこの聖書を教える三位一体の神様のそのご性質がここにあるんです。そして8節9節で主は言われました。私が下ってきたのは彼らをエジプトの中から救い出し、その地から広い良い地、血と水を流れる地、カナン人、ヘテ人、エモル人、ベリジ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。見よ、今こそイスラエル人の叫び私に届いた。私はまたエジプトが彼らを虐げているその虐げを見た。つまり全能の神様はですね、このエジプトで苦役を受けていた、苦しんでいた選びの民は、こうイスラエルが本当に苦しんで叫んだ姿を無視されてたわけじゃなかったんです。ずっと聞いておられた、そして知っておられた、そして時が来たと言われたのであります。私はですね、この神様のお姿を今日も覚えたいんですね。私たち皆さんが苦しんでいる、嘆いている、叫んでいる、不安に思っている、そういうことを全部ご存知で、決して見過ごしておられない、見ておられる、いや見ておられるだけじゃなくて、共に苦しんでくださっている方ですよね。味わってくださっている。そして神様の一番良い時に、神様が本当にですねことを起こされることを忘れないでいたいと思うんですね。まさにモーセにいらっしゃるここでした。では中心聖句告白しましょう。十節を皆さんで、3、はい、今行け、私はあなたをパロのもとに使わそう。私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。そうです、神様はこのことをモーセに命じられたんですよ。つまり囚われの民、イスラエルの民、エジプトで本当にですね、このパロという王のもとで苦役を知られている、この200万いるこのイスラエルの民を、モーセよ、お前が導き連れ出すんだと、神様のご計画と、そして使命をここで告げられたのであります。皆さんいかがでしょうか、ね、モーセはね、特別な能力があったわけじゃありません。逃亡者ですよね。日々の人生に腐っていたんですよね。そしてなんと年いくつですか皆さん。そうです、80歳です。皆さん80歳の人ね、もちろんおられますか。皆さん聖書のね、寿命は何歳ご存知ですか。聖書言っている、ここまで生きれますよって言われたの、はい、そうです、120ですね。だから日本はね、長寿国と言われてます。確かに去年で89歳だそうです、女性が。すごいですね。でもへーと思う以上の年齢をキリスト信仰者は生きるという、その視点で日々を歩むんですよ。だから120という枠組みで日々を捉えたいと思いますね。どうでしょうか皆さん。モーセはこの後40年間主の使命に、神の栄光の中に生きていくわけです。 でもモーセは申し上げたように逃亡者、年もいっている、力もない昔みたいにね、もっと早く言ってって思ったかもしれませんね。でも80なんですよ、神の時は、ね、だから私たちもですね、80で、まあ、引退と、もう一般的に、まあ、もちろんそうです。もちろん次の世代にね、バトンを渡すのは大事ですよ。もうモーセがヨシュアに対して。でもその年代でしかできない使命はあるってことを忘れてるわけですね。働きの形は変わっても引退はないと言えるでしょう。モーセはだってここから新しくなったんですからね。皆さん、私はですね、天国人ですか、雨ですかね。天国人として行きたいですね。だから皆さん、80から新しいことをしなさいみたいな感じですね。皆さんに200万円の民を導けとは言われてないかもしれませんが、モーセはそれを言われたんですよね。でも私にはできません、口下手しというふうに言ったんです。でもそれに対して言われたのが、はい、第3ですね、今日の最後ですが、主が言うと、神はあなたと共にいる、私はあなたと共にいる、つまりインマネルだということを言われたんですよ。11節からですね、11節こう言われました。モーセは神に申し上げた、私は一体誰者なのでしょう、パロの元に行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは、と投げたんですよ。できません、言ったんです。それに対して主が言われました。じゃあ皆さんで11節を3、はい、神は仰せられた、私はあなたと共にいる、これがあなたのための印である、私があなたを使わすのだ、あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。そうです、このように言われた。神様が言ったことは共にいるということです。主は共にいる、インマネル、今もあなたと共にいる。これが新約聖書のね、私たちの恵み時代になったら聖霊様となって共に住んでくださるということにつながっていくんです。皆さん、主が今も共にいることを味わっておられますか、確信されてますか。であれば幸いですよね。神様、そう思ってほしい、それを体験してほしい。たとえ苦しみの中にいても、私はあなたから離れない、あなたが自分なんかいない方がマシだと、たとえ存在の否定をしても、私はあなたから離れないと言われてるんですね。モーセの言葉のこの根っこですね、え、私が連れ出すんですか、そうですね、私はそんな器ではないという思いがありました、ね、もう一つは、私には関係ないという思いがあったでしょう、ね、もう私はもうね、エジプトから出てきて逃亡者で、ミデの地で結婚もして家族もいて孤独だけども、羊相手の、まあ、つまんないけども、まあ、普通の生活ができている、ね、それなりに、まあ、歩めるというふうな、そういう今の状況に、まあ、十分だと思っていたのかもしれません。今やエジプトは遠い世界、苦しむ人々、もう遠くの世界の人々、ましてね、自分が殺人を犯したそういうところに戻りたくないじゃないですか、ね、私たちだったら行きたくないですよ。そんなところに私行きたくないですというふうな思いを持って、私が行くんですかみたいなことを11節で語ったわけですね。年齢も20歳ではなくて80歳だから、情熱だって残っていないし、若さも残っていない、ね、そういうところにもう一度行って、ね、200万ほどの人を連れ出さないと、もういや無理、関係ありませんという思いだったでしょうか。ですが、モーセは同じように苦しんでいるイスラエルの民です。同胞ですよね。そして本当はナイル川でもう死んでいたかもしれなかったわけですね。モーセはもう赤ちゃんの時に、神の特別な計画によって命が救われ、生かされ、エジプトの宮廷で教育を与えられ、まさにそれは今神の使命を果たすための準備だったという事実もあるわけです。無駄なことは一つもないわけです、あの40年間は。そしてこのミディアンでの40年間も無駄じゃなかったんですよ、神にとっては。つまり40年という長い間、自分のことを本当にですね、受け入れなかったでしょうし、つまり砕かれる機会だったというでしょうね。 神様はまさにその同じ同胞の民、イスラエルの民を痛まれている。まさに神様はそのようなモーセの状況をご存知の上であえてこの時に現れたというんです。ある意味でホレブの山で待ち伏せしていたと言った方がいいでしょうね。モーセは神に出会おうと思ってホレブに来たわけではありません。いつものように羊を追ってきただけです。彼の計画はいつものように羊を飼って、そしてやがていつもの場所に戻っていくはずだった。しかし羊を追っているうちに自分を持ちようとしている神様に出会った。私たちも同じなんでしょうか。私たちもこのね、毎週毎週の日曜日の礼拝は日常かもしれません。で、日常のように皆さんもこの御言葉の前にこの出ておられます。その意味で私たちも日常の中にいます。でも神様の側は違うということですよ。神様の側はあなたを持ちようとしておられるということです。今朝神の心を知るように神はあなたに求めております。私たちが心地よい気に入った靴を脱いで本当に自分中心から神様中心へと主権を神に明け渡して福音という靴を履いて神の証人となるように願っておられるということを覚えたいんですね。120万の人々に、つまり罪の世界から救い出せ、これ私たちにとってはですね、例えば、まあ、京都の人口は200万を超えますが、この木津川市青果町は11万6千人です。一番新しいね、皆さんの前にもおられますよね。200万かすれば少ないです。でも1人かすれば多いでしょう。でも神様は私たちが置かれているそこのところの人々が本当に罪の縛りから解放されるようなことを願っておられるわけですね。まさに私のでパロとは罪の縛りを受けている人たちの元ということですね。この世の基準で神なき社会、そして自分が頑張ればなんとかなる、自分で自分を救えると思っている罪の世界に取り込まれている人たちのもとに使わすと言われています。そしてモーセしかできないことをここで与えるように、あなたしかできない、あなたしか届き得ない人がおられるということですね。まさにモーセに与えたこのミッションは人間的には不可能と思えたミッションでしょうね。一人残らずです。しかし神様はできないことを命じる方ではありません。お明かししましたように私があなたを共にいるということです、ね、主が共にいるとできないことはない。モーセはここで私は一体何者なのでしょうと11節で問いましたよね。で、このですね、応答は私はできるかできないかの世界に生きている心から来るこの応答なんですよ。皆さんもそうじゃないでしょうか。できるかできないかの世界に生きていたら私はそんなものじゃありませんと思うんじゃないでしょうか。しかし神様にとってモーセが何者であるかは問題ではないんですよ。情熱が残っているかどうかも力が残っているかどうかもどうでもいいことなんだったんですね。人間から出たものはやがて消え去っていくからです。ただ燃え尽きることがない神によってなされたことだけは残る、まさに燃える芝のようにですね、まさに炎はですね燃え尽きなかったんです。これ意味がありますよね。神様が共にいたら燃え尽きない、燃え続ける。つまりここから全能の神が無力なものを用いてくださることをモーセは体験したわけです。あの著名なですね信仰の先輩、あの D.L. ムーディという人はモーセの生涯についてこう語っていました、最初の40年間彼は自分が何者かであると思っていた。次の40年間彼は自分が何者でもないことを学んだ。そして残りの40年間彼は自分、神が何者でもないものを持ちてかさることを見出していったと。大事なことは 私は何者であるかではなくて、神が何者かなんですよ。皆さん、アメンでしょうかね。神が何者か。皆さん、神様はどういう方ですか。天地万物すべてのものを作り、あなた方私たちを神の形に似せて作られ、明確に他の動物と一線を画した、この世界を健全に治める器と、神と響き合う、そういう部分を持つものとして作られたんですよね。だから文化を生み出し、芸術を生み出し、この世界を導く存在とした、その神がおられる。だからできるかできないかではなく、神は何でもでき、無から有を生み出す全知全能なるお方、無に等しい、取りに足らない方を、ものを用いる方ということをですね、今朝もう一度私は心に刻みたいと思うんです。神様の選びの基準は何でしょうか。ここです。読みましょう、皆さんで。3、はい。しかし、神は知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選ばれたのです。また、この世の取るに足らないものや、見下されているものを神は選ばれました。すなわち、あるものを足らないもの、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。アーメンですね。これが神の選びの基準です。もう弟子の選ぶ基準もまさにそうであったんではないでしょうか。私たちがなぜこの立場にいるのか、なぜここにいるのか、なぜ何者であるのだから救われたのか、神様が選ばれたからです。愚かであればあるほど神様の素晴らしさが散然と輝くんですよ。自分の頑張りで救う手にしたら自分を誇るわけです。はあ、自分はどうしようもないと思えば思うほど神様は光り輝いていくんです。私はいかがでしょうか。その皆さんが使わされておられます地域、家庭、職場、そしてお友達は保育園、幼稚園や学校、そのところで神様が今日言われます。私はあなたを罪に捕らえた人のもとに使わす、使わされているわけです。そしてその罪に捕らえた人々を、私の愛してやまない人々を連れ出せと、これが今日私たちが神様から受け取るメッセージです。でもあなたが住んでありません。神が共におられる。来週からアドベントですよね。多くの人々がクリスマスに心が開かれていくこの時期です。まず私たちもう一度このことをしっかり心に刻んで、その場所で祈るものとなっていきたい。皆様は聖霊の宮ですから、もうすでに祭壇なんですよ。そして皆様がその場で祈れば、そこで祭壇がどんどん広がっていく、つまり神が働く足場が大きくなるということですよ。そして足場が広ければ広いほど神様がそこを通して働かれやすくなるんですね。まず祈っていきたい。祈りから全ては始まるんです。このことは皆さんも何度も聞いておられるはずですね。そのことを実践していきましょう。具体的にもしあの人が本当に救われてほしいというふうに示されたのは、その人の名前を挙げてその場で祈っていきたいと思うんですね。職場において、家庭において、地域において、そして学校や保育園、幼稚園においても、このことを本当に神様が使われた対処して祈っていきたいと思うんです。主は言われます。今行け、私はあなたをパロのもとに使わそう、私の民のイスラエル人をエジプトから連れ出すと、永遠の死に至る山にかかって滅びに向かっている人、罪にがんじがめに縛られている人のところに使わす、そして祈りを持って神様を指し示せと。そのような私たち一人一人が集められているのがこの放送チャペルですね。放送チャペル全体としても今主から心を合わせて祈りを積み上げ、前進していく課題を与えています。教会の未来のためです。すなわちお友達の救いと成長に適した環境、広い場所、深海の、まさにそれはですね、今いる私たちのためではなくて、今日おっしゃる通り、まずその地域におられる人々の救いのためですよね。私たちはまだ福音を一度も語っていない、一度もチラシを撒いていないところがあるわけですね。そこにですね、私は使わされている のではないかとも思うんです。皆さんどうでしょうか。この放送のチャペルがここに使わされて26年が経つ。今年クリスマス、26年目のクリスマスを迎えようとします。もう一人一人が聖霊の宮としてこの使命をいただいて、あなたしかできない祈り、あなたしかできない方法でこの神様からいただいたこの御心を実践していきたいと、そのように願います。祈りましょう。天の地の神様、今日あなたがモーセを召された、そのところを詳しく教えてくださったことをありがとうございます。決して人より優れた能力があった、情熱があった、若かったものではなかったわけです。本当に過去にとらわれ、またこれでいいとさえ思っていたかもしれない、そういう状態のモーセに神様は現れ、声をかけ、メッシを与えてくださいました。私たちもモーセです。同じように今日この御言葉を聞きました。どうか私たちが使わされたところで本当に神様、この働きをなすことができるように、主が共にいるかさるということをより体験して、もうそのように一歩踏み出すものとならせてください。そしてますますあなたは生きて働いてくださるお方ということを日々一人一人が体験し、その私たちが集められたこの放送のチャペルも全体として豊かに一歩踏み出し前進する共同体となりますように、心合わせイエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。